ゴリラアワーバナナ
ちょうだい。
バナナちょうだいです。はい、はい、というわけで、はい、私は、はい、ウッホでございます。はい、
はい、私がウドゲインです。はい、どうぞ。
どうぞ。
何がウッコだ、何がウドゲインだ、お前ら今年何いくつなんだ、お前ら今年40過ぎだろ、40過ぎががっくりそれて、ウドです、ウッコです、何言ってんだ、お前ら恥ずかしくないのか、俺はオピピーオピピーだ、かわいいオピピーオピピーだ、ワイプです、よろしくお願いします。
タスケさんですか、タスケのマネでいいですよね。
うん、ヒューマンビートボックス、
あ、え、タスケさんの真似だろうかね。
いやいやいや、もうフリースタイルバトルですよ、もう流行りの。
いや、何の戦いなんですか、どうぞどうぞっていう、ね、うん、はい、あの、買ってくださいって感じなんですけどね。
うん、
はい、もう本当に一番年上があなたでしょっていう感じなんですけど、
自分に負けないでってね、もう声援を送らせていただきますね。
はいはいはい、
あ、いい調子ですね。うん、絶好調じゃないですか。
いやいやいやいや、大変なこと起きましたよね。
あ、なんですか、いきなりですけど。
なんでしょう。
いやいやいや、もう我らがもう寝ても覚めてもずっとこの人のことを考えてるって人いるじゃないですか。
タスケさん
でも覚めても。
まあ、タスケさんが一番ですよね。
はい、寝ても覚めても。一番だ
よ。そんなこと考えても。
さあ、よ
くか。二番目はやっぱりね、あの、ガリガリガリストさんのこと考えてるじゃないですか、我々。
あー、捕まりましたね。
うん、困っちゃいましたよ、ね、夜も寝れない心配で。
いや、ガリクソン容疑者逮捕、逮捕じゃないですね、今の状況では分かりませんけども、ガリクソン容疑者って書いてあった、逮捕ですか、ガリクソン容疑者って書いてあったんで、
うん、
てっきりあの野球のガリクソンなんかなって思うわけじゃないですか。
だいぶ古いな。
いや、まだおったんやみたいな感じで、うん、で思ったんはガリガリガリクソンの別にやっぱしね連想するわけじゃないですか。ガリガリガリクソンもかわいそうやな、冤罪やなとか思ったんですよ。迷惑やろな、ガリガリガリクソンで。ガリクソン捕まってもたらガリガリガリクソンの方も迷惑、
あ、風評被害や、
風評被害やれと思ってリンク開いたらお前やんけってなったっていうね、うん、まあ僕の方が僕はちょっとどうにかしてるかなと思いますけどね。うん、どうかしてるんだと思いますけど、うん、
ちょっと脳が混乱しましたね、それはね。
うーん、
そうではなくガリガリガリクソン容疑者、
うん、
本人です、はい、
そうなんですね、
笑い芸人の方が捕まりましたってことね。
ねえ、結局飲酒運転ですか、うん、酒気帯び運転、
そうですね。
うーん、
微妙ですけどね、寝たんでしょ車の中で、
車の中でね、お酒に酔っ払ってね、
お酒に酔って寝たんでしょ、
うん、
運転してないやんっていう、
いや、だいたい、まあ、お酒飲んで好きなんですかね。あの、ツイッターのアカウントの、
はいはいはい、
あの、うん、アイコンが、あの、うん、サントリーハイボールのね、広告みたいな、自分が出てるんですかね、これね。
あ、はいはい、ね、あの、おじちゃんですよね。ハイボールのおじちゃん。
う
ん、
はいはいはい。
もうちょっと自分の顔風に凝らした。
凝らしたやつをやってました、ね。
アイコラですよね、アイコラ。
はいはいはい。で、あの、サントリーも困惑っていうニュースが出てますけどね。何してんのやめてくれと。
巻き添いで。
もう巻き添いですからね、これね。巻き、
うん、この酒飲んで捕まっちゃいました、みたいな感
じですよね。ハイボール用飲みましたから、言うて、ね、言うてるような感じじゃないですか。
ねえ、うまいわ、あ、捕まったわ、って。
ねえ、で、うん、映像も撮られてましたね。
これひどいね。ね、
この逮捕される瞬間ですよ。
うんうんうんうん、
この五十嵐さんって方が撮ってたみたいなんですけどね。よくわかりませんが、リークって言いますか、ね、結構、こう、なんですか、車の方に回り込んで撮ってるじゃないですか。
うん、ね、余裕でっていう。
余裕で、もう、なんですか、その、ドラマみたいな感じで撮ってるじゃないですか。
ね、取り慣れてる感じですよね。
そうそうそうそう。いや、
撮影クルーって感じでね。
そう、プロって感じじゃないですか。ね、うん、なんかはめられたんかなーって気もせんでもないんですけど、陰謀論ですけど。
陰謀論がここで発生。
そう、ね、我らがガリガリガイクスを守るべきでしょ、やっぱし。うん、ねえ。
ああ、はめられたんですか。
はめられたんちゃいます。ちょっと、何がどうなってるか全然わかりませんけど。
うん、うん。アルコールトラップにかかったわけですね、これ。
うん。覚えてないって言ってるでしょ、本人。
あ、ね、あ、なるほどね。
ああ、冤罪やと。
うん。いや、もしかしたらそこに誰かが運転してですよ。うん、で、本人をね、もう酔っ払って何かの薬を飲まされて、ね。うん、意識を失ってるそのガリクソン容疑者はですよ。にハンドルを握らせて、うん、ねえ、置いてけぼりにしたのかもしれませんからね。
ああ、もう、僕のスパイが。
です。
落としめようとして。
はい、C 国か、ねえ、K 国かわからないですけども。ねえ。まあ、あの、
うん、日本の用心であるガリガリガリクソンを。
そうです、そうです、そうです、そうです。はい。というふうに籠池さんが言ってましたからね。うん、っていうふうに書いてありました。はい、
あ、新しい証拠を出します言うて、
はいはいはいはい、うん、だから俺たちは C 国や K 国は嫌なんだ言うていうふうに言ってたと、記憶を私も定かじゃないですけども、はい、
うん、でも厳しいですね、本当
厳しい。何が厳しいかというと、もうこれで逮捕されちゃったんで、
芸人のこういう不祥事に対する風当たりですよ、やっぱ。
うん、
もうものすごいせこいわけやと思うんですけど、こんな、
まあ、ね、まあ一歩間違ったら大事故じゃないですか。ね、
いやでも、実際運転してたわけじゃなくて、寝たわけでしょ、これ。
まあ寝れたんですけど。
運転してないしっていう。
いや、
うん、
いや、だからそこまで運転していったんかどうかってとこは、このね、
うん、
結局論点になるんですけど。
ね、状況勝負じゃないですか。
うん、まあまあ、私は運転してないんです。そこに寝てしまってただけなんです。もともとここに食べてただけなんです。っていうふうな言い訳が通用するかどうかですよね。
だからね、あの車行って止めて、そこでビール飲んで寝てましたっていう。
そうそうそうそうそうそう。もしくはさ
っきの、また迷惑なんだってい
うね。ね、その C 国のそのスパイがとかね、いう話がこう通用するかどうかですよね。
うん、もう芸人のネタちゃうねんっていう
感じですけど、もう、うん、そういうコントは、
う
ん、
そのそのミニダコ的なこと言ってほしいですけど ね、 確かにね、
やっぱりね。
うん、
うん、いや、なんかその。飲みたくなる気持ちもわかるかなっていうのがあるんですよ、ガリガリガリクソンさんに関してはね。
さすがガリガリガリクソンを愛する我々ですから言えることです
ね。そうそうそうそう、我々はそのガリクソンさんの味方じゃないですか。ゴリラはバナナちょうだいっていうその番組自体がね、そのガリガリガリクソンさんを応援するために作ったような番組なんでね。
あ、そうですよね。
リスペクト番組あると。
そうなんですよ。もともとそういうふうな趣旨やったんで。
あ、じゃあ、まあ、このラジオ的に擁護する方向で
い
くんですか。
いや、もちろん擁護しないといけないんじゃないですか。
ああ、でも全然同じ芸人仲間から擁護の声が上がってないっていうのでね。
いや、それ
はノンスタイル井上さんの当て逃げの事件と比べてこの差は何やって、まあ、しこかしこで言われてるわけですけれども。
いや、ガリクソンさんは天才肌ですからね。
天才肌、
うん、敵が多いでしょう。あの、もともと、あの、あ、この人若いでしょ、31とかでしょ、まだ。
うん、
あ、そうか、
ね、そう、それで、
若いね。
もう言ったら10年ぐらい前から、
うん、
あの、確か高校卒業してすぐに吉本に入って、なんですよ。
はいはいはい、
で、うん、その、この人たちのその吉本のその友達とか、
うん、
友人関係って10歳ぐらい上の人ばっかしなんですよ、付き合ってるんですわ。
ああ、芸人の世界はね、
うん、そうなんですよ、
うん、
いや、かなりね、あの、この話しぶりやらその発想やらが認められてたと思うんですけど、うんうん、いや、一時期そのガリクソンさんがその毎日のようにそのブログを更新した時期がありましてね、
うん、
結構面白かったんですよ、いろんなことしてたんですよ。
はいはいはい、
うん、ところがやはりそのブログやってもやっても話題にはならないわけですよ、
うん、なるほどね、
ブログじゃねえです
よね。やっぱりそれでやめてしまったのか、ね、最近は株と仮想通貨の取引しかしてないっていうね状態になってしまってたんで
株やってたんや。
もう最近は
堅実ですね。
そうですね、最近はもうツイッターやらブログやらは株と仮想通貨のことしか書いてませんでしたからね。
あ、
上がったら下がったやら、
もうなちょっと幻滅じゃないですか、それ。
ちょっと、どうなってんのかなと思った、矢先にこれですから。
あれ、やんでたんかね。あ、そういう兆候あったわけですね。
やはり、うん、難しいかったんかなと。
はいはいはい。
いや、やりちょ、ちょっとね、こういう風になってしまう兆候があったような気がしますね。
ああ、溜め込んでたよね、いろいろと。お金もね、ストレスも。
いや
まあまあ。これ大丈夫なんですか？復帰できるんですか？
なんか、でも、解雇の可能性とか言われてますよね、もうすでに。
え？解雇？これで。いやいや、そんなん言うたら、たけし軍団とかもう何回解雇されてんねんって話じゃん。そんな
そう、もう、軍団長が殴り込み行ってますからね。
ですよね。
ね
フライデー襲撃してますからね。
そうですよ。
うん。
そんなんでいいんですかって。まあ、あの時もね、解雇はなかったんですけど、たけし城とかも。
うん。まあ、ちょっとね、干されたよね、うん、一時期、うん。
一時期ね。
落とし前的にね。
はいはいはいはいはいはい。
うん。
うん。
にしても、飲酒運転疑惑的なところで、解雇、嘘。かわいそうやな。
解雇まで行くんか
な。これはすぐに同情するわ。
いや、その、権威の中の、はいはいはいはいはいはい。江原正宏が、
うん。はいはい。
日頃の行いの結果ってちゃんと出ると、チクリス刺したと。
うわ
ぁ、ね。江原さんもね。
こういう感じばっかりですよね。
下いげりじゃないですか。ひどいな。
いやいやいやいや。まあいろいろとね、ガリクソンさんは、まあ。
敵多かった
ん
かな。
多かったんかな。うん。いやまあまあ、でも、いや、ほんまに仲悪いわけないよと思ってたんですけどね、江原さんと
か。いやいや、本当に仲悪いでしょ、これは。
そう、プロレスじゃないと。
プロレス、いやどうかな、わからないですけどね。まあまあ、ガリクソンさんはいろいろね、あの、本当に人に嫌われることをよくやってましたから。
はいはいはい、
残念ながらですね。あの、さくらの稲垣さんですよね。
うん。
はいはい、
あのコスプレをするっていうね、ガリクソンがね。
面白いじゃん。面白いじゃん。
うん、あれそれは、あかんなと思いましたけどね、あれは。はい。うん、そうですね。
挑発していくスタイルだよね。
うん、そうですよね。うん、
日頃の行いが出ると、チクリと刺したと。
でもね、正直、あのこういったこと言っていけないのかもしれないですけど、うん、大したことはないでしょ。
まあまあまあね。
まあそれは買収したとか人殺したとかね、そんなんと比べたらね、それは小悪ですよ、こんな。
例えば、ほら、あのこれも私の大好きなあのパーケンさんね、
うん、
パーケンさんがやったときはあのちょっと擁護したいけど擁護できないっていう雰囲気はあったけど、
まあまあ、うん、パーケンさんはね、確かに、うん、あのキングオブコメディの、ね、高橋さんのことですけども、
ね、
はい、そうです。
さすがに擁護できんわっていうことはあったけど。
そりゃね、高校にね、夜な夜な忍び込んでですよ、トラックいっぱいの、その制服持って帰るっていう、そういうふうなことだったら擁護さすがにしきれんわなんですけど、最近あの人、うん、また復帰するかもしれへんとかいう話があった
り、できるんやね。
ね、
すごいね。
ね、
すごいね。悪を起こす、起きながら。
そうそう。
やっぱりパーケンさんって結構、
うん、
言っても愛されてますからね。
愛されてる。
あの、ドランクドラゴンの鈴木さんとかとすごい仲良かったりね、すごい愛されてるんですよ。バナナマンの設楽さんが常にこう、買ってたりとかね。やっぱなんかもう仲間内で愛されてるっていうとやっぱりそういう風になるんですけど、うん、ガリガリガリクソンさんはまあ愛されてないでしょ。
あの芸人仲間から愛されとったら復帰の目があるんですか。
いやあるでしょ。だって最近
そういうのあるんですか。そういうなんか情で物が動くみたいな。
それはありますよ。だって
もっとドライやと思うんですけどね。もう要は儲けるやつか儲けないやつかっていうそれを判断する
余地
も。
だって最近極楽トップのほらあの、うん、山本さんが
復帰してますね。でも、扱いに困ってるじゃないですか。
あ、そうですか。いや、今、うん、あの、アメバテレビですかって、ね、冠番組やってますよね。はい、極楽とんぼの。
あ、そうなの。
そうですよ。アメバとかでやっぱり出てくるんじゃないですか、最近ね。
結構、アメバとか、うん、ああいうところは、まあ、攻めのスタイルでそういう番組も作れますからね。はいはいはいはい。まあ、長かったでしょ。長いこと許されへんかったでしょ、あの人は。
長いこと許されへん
かった。10年間ぐらいね。
ええー、もう、陰行条例で、ねえ、ですからね、あれは。
あれはでも、復帰する タイミングあったんでしょ、例えばお寺に行ったとかしてたじゃないですか、出家。
よね、うん、
だけどもうすぐに降りちゃったとかね、山をね。逃げ出したとかそういうのがあったんで、
あ、
なかなかそういうのもあ
って
、そうですよね。
愛されてなかったんですね。
いや、愛されてたんでしょうけど、その、うん、やっぱりちょっともう少し、なんていうのかな、うん、その筋の通し方あったよねっていう方じゃないですか、ね。うん、
まあ、うん、まあ、極楽トップの山本さんって結構、ほら、ロンドンブーツの田村敦史さんとかね、うんうん、ココリコの遠藤さんとかとすごい仲間があったんですよ、山本組っていうの
が、うんうん、山本組
その人たちがずっと支えてきて、やっと何十年後しかに復帰できたってのありますけども、
うん、
ずっと復帰できるタイミング狙ってたんでしょ、あれは。
うん、まあね、まあそうでしょうね、うん、
そうそうそう、ガリクソンさんはここだからなっていう、
うんうんうん、
いやだからこそちょっと僕はこの人は応援したいです、ガリクソンさんは、うん、そう、芸人村からはみ出したアウトローでしょ、
まあね、
かっこいいじゃないですか、
うん、今はもう本当に仮想通貨と株だけですからね、
うんうん、もういいじゃん、うん、そういう下水ところも、うん、ね、
そう、うん、ラーメン屋を開いてからちょっとおかしになったなっていうね、
うまくいかないな、
あれね、うーん、ね、芸人 の店を開くというブームがあったじゃないですか、
はい、
まあ、ね、副業でやってる人多いよね、
うん、
焼肉とかラーメンとか、
そうです、そうです、うん、
ねえ、大屋とかやってる人もいるよね、やっぱ
り、はいはいはいはい、ね、コウメ太夫とかね、大屋さんやってますけど、うん、まあ、あれは本業が大屋さんですけども、あの人は、
うん、
うん、そうですか、
まあ、それがうまくいってんかったら、まあ、そうだね、やっぱ、うんうん、芸人本業に集中すべきじゃないですか、
まあまあ、それはみんなそうなんかもしれない、どんな仕事も
そういうところで、
けども、
うん、いろんなストレスを抱えるぐらいでしたらね、
はい、
うん、
まあね、ガイクソンさん、うん、
まあ応援したいですね、はい、
頑張れよ、うん、
これに向けて、
おい、頑張れよ、
頑張れよ、おい、応援しとるからな、
俺らみたいなもう社会の最低限の人間から頑張れよって言ってるけども、
いや、もうよ、もうだって捕まってます
から、擁護したるから、擁護したるから、守ったるから、うん、俺ら行きたいからクズです。
善良な一般市民が応援されるからな、おい。
はいはい。こういうの聞こえやぞ、これが。はい。というわけでございました。はい。はい、はい、ゴリラはバナナちょうだいですということで、
うん、新しいアーティスト僕発見しちゃいましたよ。
あ、新しいアーティスト、はいはいはい、
そうそうそうそう、メジャーデビューっていうね、
はいはいはい、
ちょっと口に出すのも恥ずかしいんですけども、
うん、
クリトリックリスさんっていう方がですね、
うん、なんて、
クリトリックリス、
あ、
もうちょっと早く言って、
クリトリックリス、
ゆっくり言いましたね。
早く言ってるのにね。
まあいいや。
は
い、
ユリアンレトリバー？
いやいやいやいやいや。可愛いやん、ユリアンレトリバー、うん。口に出したい日本語ですよ。
あ、ユリアンレトリバーのクリトリックリス？
そうです。
何を言ってるんですか、一体。
あなたが言って。
あ、獣艦マニアであるというカミングアウトみたいなものですか、これは。
なんでしょうね。
ああ、なかなか性癖の幅が広くて素晴らしいですね。じゃなくてでしょ、
何が言いたいかというと、
俺のアーティスト青高い自慢でしょ、これって、
うん、
そうそうそう、俺 の, アンテナの高さ自慢ですよ、
うん、はいはいはい、感度どうよこれって、うん、クリトリックリスさん、はい、うん、
クリトリックリスさんね、
メジャーデビューであると、
メジャーデビュー
ですよ、おめでとうございますですね、
うん、おめでとうございます、うん、僕 誰か知らへんのですけど、おめでとうございます、う
ん、
はい、
で僕知らんか、さっきも話したんですけど、知らん、こんな夢の人と思ったんですけど、
うん、
全
然ごめんなさいやけど、本当にもうこう音楽をディグっていくという行為がもう30代、ね、前半ぐらい止まってしまったんで、
あ、
だってもう
啓蒙してくださいよ、
SME からですよ、ソニー様から
勉強していく
スタイル、ね、クリトリクリスってね、下ネタのナポレオンっていう風にいうような、ね、キャッチフレーズで売ってる方やと思ったんですけど、
下町なく下ネタね、
はい、下ネタのもね、そうですいや、うん、もう 今46歳なんですね、
すごいね、
うん、46歳でメジャーデビューか、
そうです、うん、いやー、この風貌いいですね、うん、そう、
もう絶対この聞いたらモテないね、
はい、これはもうモテない音楽のヒットですよね、
ヒットですね。
ヒットですよね、これはね。
鳥肌ミドルあたりといい勝負ですよね、やっぱ。
いや、鳥肌ミドルの方がモテるでしょ、まだ。
あ、そう。
鳥肌ミドルはまだキャラ立ってるからね。
まあ、なんか。
まあ、有名やしね。はいはいはい、
そう、なんか、その、有名というのもあるし、そう、思想がちょっと入ってるような勘違いさせるとこもあるじゃないですか。
うん、ああ、アカデミックな雰囲気ですね。
うん、はい、で、ちょっと最近本当に、ネタじゃなくて、ビジネスやっちゃったとかね。
ガチで。
やっちゃった感じのとこもあるんで、
ああ、うん、ちょっとそういう人たちに活躍上げられてるところがあるから。
ね、本当になっちゃった時もあるじゃないですか、あの人ね。
はいはいはい、
だから、まあまあまあ、まあ、それに比べても、こっちは何の人もないですからね、こういう時
に。ザ・低俗ですよね。
そうですね。うん。いやー、いや、
でも人も。ハゲコアです。
あ、そうですね。かなりハゲてて、三股又三に似てますよね。
そうですね。ね、三股又三さん似てますね。
そう、三股又三の、その、なんだろう、が、汗をかきながら、もう、踊ってると。別に楽曲やるわけじゃないですよ。うん、歌ったり、歌うだけやと思うんですけどね。
いや、なんつうのかな、ほら、リズムボックスあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
リズムボックス、ポタンと、ポコンと押しただけでも、なんか適当にリズムが流れるじゃないですか。
はいはいはい。
ズンタカズンタカっていう。
はい。
それに乗せて歌ってるだけっていう、適当に。適当に喋ってるだけって。
うん、
あの、吉田剛にも直撃されてますやん。ね、
ほんま。インタビュー
インタビュー受けてるぐらいの、
今、大物じゃないですか。
大物ですよ。フレドリック・リス。
まあ、クレドリック・リスさん多分ご存知ない方がいると思うんで、
うん
うん、最初の紹介した方がいいですかね、やっぱりね。
そうそうそう。
ザザッと。
はいはい。
この人だって、もとも一番最初の活動がだから2006年らしいんですよね。
10年選手ですね。
10年以上前。
あ、2006年、うん。あ、そうなんですか。
そうそうそうそう。
ああ、2006、あ、そう、ちょっと、一番最初は2006年だったんですか。
一番最初は2006年だったんですよ。
うんうん、
で、当時、まあ、いろんな人に誘われてですね、行きつけのバーの人たちと一緒にバンドを組んだと。
うん。
うん、
そして初ライブの日に行ったら、メンバー全員がドタキャンしちゃったと。
ありえないですね。うん。
なかなか豪快な。
うん。
で、それでやけくそになって、いわゆるもうリズムマシンポコンと押して、それで、パンツ一丁で、もう即興でパフォーマンスやったら、もうそれがすごい話題になって、うん、そっからもうそのスタイルが出来上がったっていう。
ああ、うん。偶然の産物なんですね。
作詞作曲とか音楽的なもの全く持ってなくって、リズムボックスに、合わせてもう裸で適当なことを歌うだけっていうそういうスタイルっていう、
使うっていうんだね。初期パンク精神がいいじゃないですか。楽器の弾けないミュージシャン。
もうその時30何もらんでしょ。でも、
もうその
時36
すごいよね。
20代やったら若さ言うの過ちでもみんな笑えるんですけどね。
それが30が余計笑えるっていうね。
そう、余計笑えるよね。
うん、
うん、で10年続けたわけですか、その行為を。
10年続けてるっていう。で、10年続けた結果、メジャーデビューですよ、SME から。ソニー
頑張ったかいあったね。
やっぱり、ね、あれ、継続は力なりという、これことですね、本当にね。
天敵は動かすじゃないですか。素晴らしい。
実は僕、2007年ぐらいに見てるんですよ、クリトリクリスさん。うん。
ちょっとデビュー当時ですね。
昔ね、その、大阪の、まあ、あの辺は、なんていうとこ、新世界にね、フェスティバルゲートっていう、うん、素晴らしいビルがあったんですよ。皆さんご存知ですかね、フェスティバルゲートって、うん、フェスゲーって呼んでましたけども、
はいはいはい、
もうね、何のために作られたんですかね、あれ、フェスティバルゲートってね、なんかわからないですけど、なんとビルの中に、その、うん、ジェットコースターが走ってるっていうのはね、その大阪市が作った、肝入れ作ったビルがあるわけですよ。それが見事に廃墟になりましてね、誰も、どんどんもう、その、まあ言うたら、店がどんどん消えていくと。で、そこでもうどうしようってなった時に、言うたら NPO 法人とかに名前、貸そうよと、部屋をと。なって、それで、まあ詩人のですね、方がいらっしゃって、女流詩人の方がいらっしゃって、その方が、まあその大阪市と組んで作った部屋があります。それがココルームってとこだったんですけど、うん、まあイベント小屋みたいなのを作りはったんですよ。
はいはいはい、
で、そこで、まあ、なんか大阪市と組んでるから、ね、うん、まあ、いわゆる、なんかその、現代芸術創造事業みたいなやつをやるって話やったんですけど、スノップな感じでね、はいはいはい、その、まあ、俳句をやったりとか、ね、うん、お花を刺したりとか、 ね、するっていうのがあったんですけど、はい、それとはもう一部だけで、はい、もう毎日ほぼもうサブカルばっかりやってたわけですよ。もう言うたらもう真っ裸で踊るやつもおったりとか、ギャーって叫ぶやつがおったりとか、ね。まあそこに本当に今、緑のあの後藤真理子さんとか、もうよう出てましたし、まあアフリランポもよう出てましたし、ね、巨人よりでかいとか、あの辺の00世代って言うんですかね、年代世代のお尻ペンペンズとか、赤犬とかもたくさん出てましたと。
ね、モモルギャバンとも出てましたよね。
もそうですね、モモルギャバンもそうですよね。
行政を騙してね。行
政を騙して。そうです、そうです、そうです。うん、で、そこによく食い取りクリスさんが出てたんですよ。
ああ、行山箱の一員やったと。
来ましたけど、はいはい。先ほど言った、たすけさん、うん、たすけさんもよく来てました。はい、はいはいはい。たすけさんが行くから、だから僕、たすけの追っかけしたんですよね。思い出しました。うん、なんで、そうなんですよ。で、たすけが大阪に行くときは、必ず見に行ったんですけど、それでその時にクリトリッキスさんも出たと思いますわ。
ああ、
はい、確かそうだと思いますよ。
記憶ちょっと。機械の片隅に捉えとったと。
おるなぁと思ってましたね。
まあね、周りがね、もうそういう、うん、もうちょっと病人ばっかりなんでね、一病人フォーカスして覚えてるなんてことはまあないですよね。
だからすごい、なんていうんですかね、お互いみたいなこと言いましたけど、おいぷさん。
はい。
僕10年前からお互いしてますって言いたいですね。アンテナ高いん。
ああ、
うん。僕のアンテナ
ビン。その辺少し合うってのはね。
うん、まあね、うん。いや、なかなか面白かったですけどね、この辺のね、ココルームの話とかもね。
面白すぎますよね、その辺はね。
だから、そう、なんていうんですか、ロフトワンみたいな感じの機能を果たせるわけですね。
う
ん
だから昔はそうですね、ロフトプラスワンは、まあ、新宿にあるその居酒屋で、うん、イベント居酒屋ですよねと、もうそれこそサブカルの梁山泊と飲んでもいいとこやと思うんですけど、
まあ有名なとこですよね。
有名なとこですよね、うん、本当に日本で一番メジャーなんちゃいます、はい、そういうサブカル系のイベント、うん、吉田豪が前、ね、そうですよ、もう毎月イベントするような感じでしたからね。で、うん、それは大阪にはなかったんですよね、そういうとこはね。今はね、そのベニズルとかね、いわゆる、うん、ナンバーの方にたくさんありますけど、そういうのがですね、なくて、でここルームだけだったんちゃうかなと思ってるんですけど、
うん、
そういう風にな場所でした。はい、
うん、
今ここルームの昔のイベントスケジュールとかが出てきたんで見てるんですけど、
は
いはい、やっぱ面白いですね。そうですね、アーカイブ見てたら面白いですね。まあフェスゲーフェスティバルゲートがなくなってしまったんで、はいはいはい、まあ、それとともに、このココルームも消えてしまって、はいはいはい、今はね、西成の、商店街の中で、はい、もともと喫茶店やったんですけど、今はなんか、ゲストルームもやってはりますけどね。
うん、でも、新世界とか西成とかも、大阪の中でもディープなスポットにしかそういうのがないっていうね。
いやー、やっぱりね、うん。
まあ、そこは何でもある。ね、
そうそうそうそう、うん、まあフリーダムなとこなんで、
こういう毛皿もまあ許されるんでしょうね。
そうそうそう
そう、うん、ただなんか再開発するらしいですけど、うん、あのまたね。
あ、そうですか。
なんかもうで、もうすぐ高級ホテルがガン立つって話です
よ。はいはいはいはいはい。
それを中心に開発していくんちゃうかって。
うんうん。星野リゾートがね、
う
ん、
そうそうそうそう、
立つっていう話があって。
うん、有識時代じゃないですか、ね、ちょっとね。
そうですね。
我々の梁山泊が、我々のって、
うん。そうですね。我々がね。
住民になったんや。
そうそうそうそ う, そ う, そう。いや、うん、まあね、残念なんですよ。フェスペラゲートはね、本当にね、その取り壊しを受けまして、うん、で、ある、その、マルハンだったかな、その、パチンコ屋さんが、その土地を購入して、はいはい、それで、うん、まあ、その当時はその韓国ブームだったんで、
はいはいはい、
韓国にまつわる、
うん、
なんだろうな、まあまあ、そのテーマパークを作るという話になったんですよ。
うん、韓流テーマパーク。
韓流テーマパークを作るっていうふうに言ってたんですけど。
今やったら笑い話でしかないですけどね、そんなんで。あっちゃうか。
その当時、で、その
当時やから、まあ、許されたという。まあ、
許されたんかなと思ってたら、うん、竹島問題、問題が発生しましてね、勃発しました、ね。誰が来んねんみたいな話になって。
ああ、もうそこは潮目が変わったからね。
そうですよね。あれで潮目が変わってしまって、はい、で、今パチンコ屋さんになってると、無事と。
そ
ういう状態ですからね。悲しいですわ。あんなところにまた星野リゾート建っててね、どうするつもりなんでしょうかね。
いや、すごいね、混沌ぶりがね。うん、あ、まあ、大阪らしいかな、どうなんかな。
まあまあまあ。あれですか、その、うん、お金持ちがリゾートに泊まって、はい、で、あれ、あの窓から見る、その、うん、言うたら、ホームレスやら、ね、はい、アーリン地区の労働者の姿を見て楽しむっていうようなことをするわけですか。
うん、はいはいはい、あ、そう、新しいレジャーのスタイルと。
あ、下通りよ、下通りよっていう、動物園に来るみたいなイメージなんかな、はいはいはい、動物園前だけに。
あの、怪獣の世界の金持ちみたいなね。貧乏に殺し屋させて、それを逆らに先ほどもみたいな。
いや、そういうことをするんちゃいますか。
うわぁ、もう、すごいね、日本。
ああ、もう終わりましたね。
世紀末ですね。やばい。
時まさに世紀末ですよ。うん、まあ、こんなん言うていいんですかね、本当にね。年の量とかーって言ってますけど。あ、これ、まあ、あくまで予定なんでね、これ知りませんよ。まあ、まあ
そうそうそう。
はい、はい。は
い。と いや、でもすごいですよ。あの、クルトリックスさん、あの、うん、神戸の方でですね、はいはい、あの、仮眠神戸ジンベっていうのが、今、イベントがあったんですよね。
か、なんですか、なんて言いました、今。仮面、
あの、カミング神戸っていうイベントがあったんですよね。
はいはい、どうぞ、うん。
そこで結構人集まってますからね。
そうですか。
うん、クリトリックリス目当てに。
ですか。
クリトリックリス目当てかどうかは知らない。
いや、そうだったら別に、あの、そんなんですか。はあ、はあ、あ、クリトリックリスさんの、これがツイッターで、フォロワーが1万人ぐらいなんで、まあ、本当にメジャーに。
人気者ですね。
うん、
どういう人が聞いてんの？
絶対も、モテないから
、ね。モテないよね。まあ、ね、
うん、でもね、結構あれですよ。大物ミュージシャンとかもね、評価してるんですよ。
うん、
あのサニーデイサービスの曽我部圭一さんがもうライブ版クリトリックスばっかり聴いてるっていうふうに言ってたりとかね。
それはちょっと曽我部圭一さん今迷ってるんじゃないですか、大丈夫ですかね。大丈夫ですか。
いや、いい写真とかありますよね、なんかこの
これひどいな、汚れなき童貞たちを私を信じなさいって。
いや、
もういいっすよね。いやでも40歳、40半ばにして結構体鍛えてますけどね。裸になっても恥ずかしくない感じっていう。
うん、その辺はやっぱ気をつけてはるんじゃないですか。
素晴らしいっすよね。
うん、へ
ぇ、で、ま、特に、ハゲだ、ハゲで裸なんだけど、顔はインパクトないおっさん顔っていうね。それもいいですよね。
いや、だからこの何ですかね、アイドルなのかな、なんかその女の子に囲まれて写真を撮ってるんですけどね、うん、そのツイッターに上げられてるんですけど、
はい、ありますね、
東北のみんなクリトリックイースが行くからねっていう、はいはい、これほんまにただのおっさんですからね、はいはい、おっさんがなんか知らんけど、ね、手のひらに
あれですよ、工場の主任ですよっていう感じの、
ほんまに氷結乗せてねえ、
うん、何ですの、昼は工場の主任、夜はアイドルオタクっていうのはね、サリブ振りますよっていう、ああいう感じですよね。
ですよね。
うん、
うん、それが、
いや、もう、ま、オーラがないね。オーラがないのはいいよね。
うん。またあれやな。
これからオーラをまとってくんちゃいますの？
うん、かもしれませんね。メジャーデビューして。一番新しい大阪馬の後の男4人の寂しい打ち上げとかも、もうほんまね、おっさんばっかり集まって。誰でも来て寂しいって書いてますやん。そんな大丈夫ですか、ほんまに、うん、
ライブも安いよ、うん、前売り2300当日2800ってこんな安いライブ見たことねえよ。
いやでもちょっと行きたいな、いや今どうなってるのか知りたいですよ、ほんまに、
うん、
もともとリズムボックスだけですから、本当に音とかどうつけてるのかとか知りたいですから、
今もそうなんじゃないの、
うん、いや今そうなんかな、よくわからんけど。変わってなかったらすごいよね、もう10年変わってないねんからね、
うん、いやでもこの、まあ、アマゾンの新譜のページ、うん、まあ、いくつかあの、ね、あの試し聞きしましたけど、
う
ん、音はちゃんとしてますよね、
あ、そうです
か、あのメジャーで出すだけのものあって、
ちゃんとミックス
の初期のロマンポルシェよりしっかりしてますよ。
あ、そうか、ロマンポルシェに近いな、確かに、
うん、あの辺でしょ、あの辺のモテないサブカルの系譜でしょ、これって。
そうだね、
あ
の辺のファンがやっぱ、うん、同じようにフォローするのかな、
うん、
うんうん、絶対モテないっていう、
まあ、そうだね、
うん、三浦純なんかよりもモテない、
うん、モテないモテない、うん、セキュリとかあの辺でしょ、
もうそのレベルですな。
そう、そう、原爆オナニーズとか。
うん。
うん、あ、いや、原爆オナニーズはちょっと真面目かな、もう少しな。うん、
あ、キリア原爆オナニーズはほら、ちゃんと、うん、ちゃんと音楽やってるから。
やってるね。うん。赤いのとか。
社会性とかあるでしょ、ある程度、うん、その辺は。うん。うん、これはね、何なんでしょうね。
いや、やっぱりこういうのが、うん、いや、まあね、我々中年の、まあ、何、うん、ですかね、希望の星でありますからね。うん。
希望の星。
そうね。
うん。なるほど。我々はこれを、ガリガリガリソンと共に、うん。
応援します。
押していきたい。
うん、我々、ゴリラ・ブラナー兄弟は、クリック・トリック・リスを応援します。
応援します。
頑張れよ。おい、頑張れよ。
頑張れよ。
俺らさん、頑張れよ。頑張れよ。頑張れよ。頑張って、頑張れよ。おい。これは超えなくておいや。おい、頑張れよ。匿名希望です。正代です。はい、
あ、まあ最後ですけどね、うん、いや流行ってるんですよね最近ね、うん、飯漫画というジャンルがね、わかります、はい、あの孤独のグルメとかってもあれもドラマ化されてもうシーズン6くらいでしょ、う
ん、すごいね、
うん、あれはもうなんか視聴率も堅調でもうねテレ東の社長としてもずっと続けた言うてるぐらいの良作コンテンツらしいんですけど、まああれがあの、発端となってもう多いよ本当に飯漫画専門誌とかもう3誌4誌出てて、うん、そこそこ売れてるっていうね。
飯漫画の専門誌か。すごいな。
出てるよ。もうだから、一時期のほら、萌え4コマブームってあったでしょ。
はいはいはい、
漫画タイムキラルとか、あんな状態。
うん、あ、はいはいはいはい。
うん。もう、ウゴの竹の子のごと
く。まだ続いてるけど。
うん、まあまあまあまあ、いずれそういう形で定着するんちゃいます、これも。うん。まあまあまあ、いっぱいいろんな人が書いてるんですよ。ただ一般人が飯を食って、どうたらこうたら、これうまい、この食べる順番は、とかいうような、もうどうでもいい漫画がね、山のように量産されてるんですけど、うんうん、量産されればやっぱり質が落ちていくわけじゃないですか、
徐々に。まあね、
悪化を良化を駆逐するというじゃないですか。
うんうん、
いやー、やっぱり、ね、クソ漫画オタクとしてはね、もうそこのね、あの、ゴミを漁っていかないと。
うん、
ゴミの中にもゴミオブゴミがあるはずや、言
う
て。
まずければまずいほどいいよっていうね。
そうそうそう。うん、うわ、まずまず、おすすめっていう。
はいはいはい、お願いします。その、一番まずかったグルメ漫画、はい。
もう超まずかったっていうか、まあ、もうすでにもうネット界隈では有名ですが、うん、はい。野原ひろしの昼飯の流儀という漫画。
うん。
多分2巻まで出てます。
あ、それか。
はい、野原ひろしとは、うん、野原ひろしとは、うん、クレヨンしんちゃんのお父さんですよ。ひろしで、うんうん。皆さん。うん。
愛称で読んできたし、
はい。
うん、お父さん、
野原宏さん。野原宏さん。はい。
うん、
うん、係長、うん。うん。昼飯の流儀。うん、要するに、まあ、孤独のグルメの主人公を、ヒロシに変えたれっていう安直な企画ですよね。うん、
はいはいはい。
でも、絵柄とかがもうね、全くちゃう漫画になってるんですよね、これ。
全然ちゃいますよね、これ。
全然ちゃうでしょ、もう。
のタッチじゃないじゃないですか。
クレヨンしんちゃんに寄せていこうという意思皆無っていうね。
すごいな。
もともとなんかパチスロ系の雑誌で長いこと書いてる人らしくて、
うんうん、
この絵描いてる人ね、
うん、
作画の人は、うんうん、もう自分のタッチに野原ひろしを描いてるからね、
うん
うん、一応顔のパーツとかはまあ野原ひろしじゃねんけども、うんうん、なんか別人感があるっていう、
うん、
ひろしそもそもこんな飯食ってどうたらこうたらうんちくされるようなキャラちゃうやろっていうね、もうその時点でブレてるわけですけど、うん、いやこの安直さがいいじゃないですかね。
すごいね、うん、第1話カツ丼でガッツリもう勘弁してっていうこの
、うん、
いや一応でもあれじゃないですか、クレヨンしんちゃん25周年記念新連載ですよ、 何も記念してるように見えませんけどね、これ。
アニバーサリー作品ってあると。いや、本当にブランドを自ら傷つけてるやろって、声大事に言いたいん
ですけど。安りもいいとこでしょ、これ。
ねえ、作者死んでるしね。
いや、もう作者は山の方でね、なんか亡くなりましたからね。ね、
そう、うん、もう山の神になりましたんで。
ですね、
はい、うん。もうやりたい放題ですよ。
うわぁ、ね。これディズニーだったらもう、もう、悩みありますよ、ほんま。
うんうん、うライオンキングどころの話じゃないという、
ね。ないですよ、本当に。う
ん、
いや
超冒涜コンテンツじゃないですか、これ。いや、こんなレベルの作品が多いんですよ、この飯漫画って。もう、なんか主人公とかにご飯炊きて、なんか美味しいご飯食べさせればいいんでしょうと、うん。とりあえず食い物の作家だけは気合い入れます。あた適当、みたいなね。
うわ、
まあ、そんな中の一つですね、これね。うん、
だってこのた、いや、第1話がね、だと思うんですけども、はい、ちょっとネットに上げられてるんですけども、
見ると簡単に読めちゃうね。
このストーリーが、
は
い、
うん、
いやー、ちょっとね、外回りの多い営業マンの俺は、当然、昼飯も外で取ることが多いと。うん。それで、まあ、いろいろと、いわば俺は営業のプロであると同時に、昼飯のプロでもあるのだ!キラーンってなって。
このセンスのないネームね。
そう。すごいね。こんな時はがっつり食べたいぜ。うん、ガッツリと言えば、カツ丼だろうって。よし、一郎の三好は、カツ丼に決定だって、もう、何これ。
いや、こんなノリがずっと続くわけですよ。20話ぐらい。
うん。
長々と書いてて中身ないよね。何にも。
いや、もう、早速もうこれネットでおもちゃにされてますよ。
いやー、これすごいわ。
コラ画像とかいっぱい上がってますね、これ。
うん、
俺は野原ひろしだ。誰が何と言おうと野原ひろしなんだって。要するにまあ、
うん、
もう顔だけに捨てる別人やから、
うんうん、
そもそも別人ちゃうかってことで、自分を野原ひろしと思い込んでる精神異常者として。うん、
まあね。
あれ、ほら、そもそも孤独のグルメの何が面白かったって、
はい、
あれ、実物、実際にある店を取材してやってるところが面白かったんじゃないですか。
まあ、ドラマ版はそうやね。
いや、あの漫画版もそうですよ。
漫画もそうなんですか。
漫画版もそうだけど、ただ、
うん、
店の名前は言わないっていう、ただ実際にはあるっていう、
うんうんうん、
あのね、まあそれもありますしね、孤独のグルメが評価されたのは、やっぱあの作画の人の表現力がすごい高いんで、谷口二郎さんってもうめちゃめちゃ絵の上手い人なんで、うん、その人がもう普通に漫画で飯を食うとこを描くだけでも絵になるんですよね。
うん、
それだけで面白みができてしまうっていう。
うんうん、
まあ、谷口二郎本人としては、まあ結構手の抜いた仕事だと僕は思うんですけど、
うん、
もっと神々の頂きとかいろんないい作品あるんでね。うん、その中では、まあちょっと軽いつもりで書いてみたら大ヒットしてしまったっていう、まあよくあるパターンですね、
うん。
なんか代表作になってしまったっていうパターンやと思うんですけど、うんうん、他の盆栽がそれやったらダメでしょっていう。うん、
いや
飯の種に飯漫画でしょ、もう志低すぎるっていうね。
まあ仕方ないのかもしれませんけど、もうこのキャラクターで変えてくれって言われたんでしょうね、多分ね。
もうそういうことでしょ、結局。
野
原ひろしって飯の要望が見えるっていうね、
うん、もうだから透けて見るとちょっと引いちゃうとこありますよね、やはりね、その編集の、ね、いや、ま、日本の漫画はほとんどが編集は作ってると知ってるんですけど、
うん、
ね、でもそれが透けて見えちゃうとね、
うん、
このあやとり人形を見てるのは辛いじゃないですか、やっぱり。
まあ
ね、言うたら、アーティストの一種なんでしょ、ねえ、この漫画家っていうのも、
うん
うん。それがちょっとね、うん、
そうですね。舞台裏が透けて見えるとね、よくない、ね。
そうですよ。うん、
あのね、やっぱ、
うん、なんだろう。で、普通に語っちゃうと、うん、普通に表現も安いし、あの扱ってるネタも安いじゃないですか。
うん、
うん、
そうですね。B 級飯漫画とでも言いますかね。
B 級感がすごいっていう。
うん、え、安かろう、うまかろうが。
で、ね、うん、はい、僕、川崎の方にいるんですけど、うん、川崎の駅近にある小汚い焼肉屋のところをきっちり取材してやって、行きましたからね、やっぱりね、実際に。
あ、ここにあるんや。
あ、だからリアリティあるよね。孤独の、あの、元祖の孤独のグルメのその飯描写っていうのは。
これは何、この昼飯の流儀の方のこのカツ丼の店っていうのはうますぎやとかは、
これは、うますぎやって時点でもうないじゃんって。
いや、だからこれはどういうことなんかな、とんかつ専門店と、その、はい、言うたら、うますぎやそばどころを比較して入るか入らへんか迷って、で、 蕎麦屋に入ったら人全然おらへんやんけ、おいどうすんねんっていうのはね、
うん、
いう状態になってるっていうのっていう、まあそういうシーンなんですけどね、これどっちも嘘なんですか、はい、ないんです
よ。どっちもないっていう。
なかったら本当空虚ですよ、これ、本当に。
そう、空虚なんですよ、ことごとく空虚。
すごいな、
うん。まあね、あの、もともとはね、久住正行さんっていう、その、あの、孤独のグルメの原作者、ストーリー考えてる方ね、うん、が創始したジャンルなんよね。もう30年ぐらい前に、夜行っていう夜行列車で、トレンチコートの男が、弁当を食べる順番を考えながら、それを面白おかしく描写していくって、それだけの漫画なんですけど、うん。うん、いや、もう今見たらやっぱそれ面白いんですよ。もう、うん、その時点でもう、あの、スタイルは確立されててっていう。うん。うん、もう 99% の飯漫画はそれの劣化コピーと言っていいですよね。だから飯を食うの、食うという、ま、当たり前すぎる行為をどう面白く見せるかってエンターテインメントなんですよね、これって。
うん。
うん、そうそうそう。久住正行さんの場合、やっぱその辺がちゃんと、うん、なんでドラマ剣というかね、うんうん、盛り上げどころとかもあって、うん、あの、うん、ショートコント的な面白さがあるんですよ。
うん、
あ、ちゃんと取材してるよね。
まあまあ、取材とかもそういう、まあ、ディティールの凝り方とかもありますし、うん、ただほとんどの飯漫画っていうのは、うん、これが良くないんですけど、うまいっていう表現の顔芸で、顔芸をね、
うん、
あの、話のクライマックスに持ってくるっていう、もう一番アカンパターンですよね、これね。
すごいね、これも
そう。で、その飯自体が
ベタにうまそうなやつって、
カツ丼とかさ、ベタにうまそうなやつっていう、うん、気候なんですよ、うまそう、食うものが。
まあこれもね、ほわーってこのカツ丼がやってきて、まあカツ丼でやってきた時にほわーって書いてますけど、はいはい、これザカツ丼って感じって言ってね、
うん、
うーん、この香りたまんねー、これもうね、甘い醤油の香りが食欲そそるぜって。おいおい、もうなんかもっと言い方あれやろって言って、香りたまんねえってなんだよって言って。で、そしてこの卵の半熟具合、もうね、もう知ってるしって、見た目だけでうまさが伝わってくるってね。もう
貧困な恋のオンパレード
が。すごい、もう
たまらないです。
たまらんねえ。いただきます。まずはカツを一口かじり、卵と玉ねぎ、そしてご飯を一緒にって、もう言わんねえ、これよ。で、ハフハフ、それででかい子まで、うまいおい
貧困でしょ。
そうですよ。それで3コマ、4コマ、5ですかね。あまりのうまさに夢中で食っちゃったなって言って。
素人の、もう、ブログの感想と変わらんというね。ツイッターとかの。
棒読みやないですか、これ。棒読み。もう、
まあ、あの、匂い嗅ぐシーンとかなんかマリファナ吸ってるっぽくて結構笑えるんですけどね。
まあ、それもいい
です よ。そう言
う
て。
そうそうそう。うん
いやー、いいさ、蘇生乱造っぷりというのはね、まさしくブームやねんなっていう。いや、もう、あの、今ね、ヤンマガとかね、その辺の、まあ、一流紙というか、まあまあ、漫画雑誌の定番雑誌とかでも、一本必ず飯漫画ありますからね。
うんうんうんうん。
ヤクザが飯作って食う漫画とかね、もう、わけわからん料金足してますわ。兄貴が作ってくれた飯、うまいみたいなね。うん、いいですよ。このジャンルの本アップにも含めて楽しんでいきたいと思います。
は
い、
そうですよね。
はい、
いやわかりました。というわけでよろしいですかね。
はい。
じゃあこれでゴリラはバナナちょうどおしまいということで。
はい、こんなところです。
はい。はい。はい、またですね、やっていきますので皆さん引き続きお聞きくださいということでございます。
はい、ごちそうです。
はい、では、はい、はい。では、ありがとうございました。では、さよなら。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、はい。